案の定喋る横井がおろそかになっているぜ。
くだらないこと平たいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでもくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよこい。いろいろありまして、2021年1月13日水曜日の早朝に収録しております。おはようございます。しゃべる横井です。まあそんなわけで、1月2日に更新して以来ですから、もう、そうですね、2週間ぐらい空いてますけど、まあまあ、お正月休みやったということにしておいてください。しゃべる横井です。まあその1月2日がまあ予定外の早い更新やったということで、まあだから、週1更新では、あると思います。あると思うんで許してください。どうも、しゃべる横井です。まあ、冒頭にも言いましたけど、ラジオトークの10分も横井。まあ、これ、ポッドキャストにも登録してるんで、ポッドキャストで聞いてる方からしたら、まあ、普通に聞いてるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、その10分も横井の方にうつつを抜かしすぎですね。収録放送、まあ、そのポッドキャストやなしに、10分も横井のアカウントを使って、ラジオトークアプリで生配信ができるんで、その生配信で弾き語りをやっていましてですね、そっちを聞いていただいてる方からしたら、なんかお正月なんか何日かに1回弾き語りしてましたよねみたいな感じですが、まあとりあえずやっぱりまあこういう言い方なんですけど、横井圭はやっぱりこの喋る横井がメインなんで、こっちも忘れず頑張っていかないとあかんなと思いつつもですね、まあその僕たまに弾き語りをやってますんで、まあもしその生配信、まあ夜ですね、夜もちょっと遅い時間にやってるんですけど、まあ暇つぶしにぐらいで聞いたってもいいでって方は、まあ、もしよかったら、まあ、スマホの方に、まあ、iPad とかタブレットでもいいですけど、ラジオトークのアプリをダウンロードしていただければ、そして、まあ、10分も横井をフォローしていただいたら聞けると思うんで、ぜひよろしくお願いします。まあ、ただその、まあ、今までは僕その生配信をツイキャスでやってたんですけど、まあそのラジオトークの生配信機能っていうのは、まあ、ツイキャストあんま言うほど変わらないんですけど、まあ、できることが、まあ、とは言ってももちろんそのラジオトークのアプリ持ってないと聞けないですし、あとまあなんていうかそのノリというか毛色というかなんていうかその環境的に、やはりラジオトークっていうのは、まあ、収録した音声配信もそうですけど生配信してもほんまに暇つぶしというかなんかの BGM 代わりに聞いてる方が多いんでしょうかね。まあそういうイメージがすごいあって、 まあ、そういった意味で、まあ、いい面もありますよ、もちろん悪い面もありますけど、まあ、だからそういった意味でツイキャスみたいにそのガチンコで生配信するぜみたいなノリでは、まあ、僕もやってなくて、もちろん手は抜いてないですよ、手は抜いてないんですけど、まあ、そのライブ前の、練習というか、その例えば、まあ、ミュージシャンだったら結構当たり前にやってることなんですけど、まあ、普段のライブ僕大体30分が持ち時間多いんで、まあ、その予定した曲が30分以内に収まるかどうかのチェックとか、まあ、普段練習でしてるんですけど、そのチェック代わりに、ラジオトークの生配信機能も、延長のチケットとか、まあ、その入れてもらえなかったら、まあ、ツイキャスだったら延長コインですけど30分で終わっちゃうんで、その30分以内に収まるかっていう時間との勝負をリアルタイムでやるとか、なんかそんなバカなことやってますけど、まあ、新曲作ったんでその新曲聴いてとか、なんかそんなんもやってますし、まあ、そんな感じで、まあ、僕もまあまあまあ、これも言い方ですけど、どうせ聴いてる人はみんな暇つぶしで聴いてるんやから、こっちも暇つぶしで至るでみたいな、なんていうかその本気の暇つぶしというかそんな感じでやってますね。ある意味その、まあ、このオープニング曲のくだらないことみたいな感じですかね。まあ、そんな中で新曲作ったんですよ。で新曲作って、まあ、早速 YouTube にもアップしているんですけど、ちょっとじゃあそれを聞いてもらいましょうかね。まあそのそうですね、先に言っといた方がいいですね。僕まあまあフォークシンガーなわけで、フォークソングをやってるわけなんですけど、ブルースもまあ好きというよりかはやっていたって言った方がいいんですかね。やっぱり僕まあその高校卒業して、まあ音楽学校入るんですけど、まあその現代音楽をしようと思ったら、まずブルースを勉強しないと何事も始まらないんですよね。そのブルースというのが、まあ、いわゆるその現代音楽と、楽といいますか、そのポップスやロックに、まあ、つながっていく、まあ、その原点の一個でもあるんで、まあ、その黒人が作ったそのブルースに、まあ、白人の音楽が混ざって、まあ、その現代の音楽になるというふうな流れがあるんで、だからまあ音楽学校時代はまあブルースを結構まあ学校の授業で勉強させられて、まあ割と結構いやいや勉強したんですけどね、まあいやいややっていくうちに、ああなんかでも面白いなみたいなことを思ってですね。でなおかつ僕はまあ野球が好きで、メジャーリーグ中継を見たくて、だけど昔住んでたマンションは衛星放送入らなかったんで、近くのスポーツバーとかに行って、夜中ですよ、夜中というかもう朝方ですよ、朝方に行ってメジャーリーグ中継なんかを見てて、でそこに居合わせた外国人、まあ外国人といっても、まあ日本で英語の先生をしている人が結構多かったんで、まあ、日本語もそこそこ喋れる外国人がいたんで、その外国人の人に英語とかを教えてもらったんですよ、僕いっぱい。でまあ、もちろんそのスポーツバーでもそのメジャーリーグ中継は全部英語で実況とか解説が出てるんで、そのこの実況の人は今なんて言ってるんだってことを結構教えてもらったりしたんですよね。まあ、例えばそうですね、スリーアウトチェンジあるじゃないですか、野球で、野球でスリーアウトチェンジしたら、なんていうかその守ってる方のファンがグッバイって言うんですよ。はいはい終わり終わりって、日本やったらタッタラララタッタっていういう音楽を応援団のトランペッターの人が吹いて、残念でしたみたいなことを言うじゃないですか。それがまあ日本ですけど、アメリカの場合はその相手チームの攻撃が終わったら残念でしたっていう意味を込めてグッバイってみんなで言うたりとかですね。グッバイで言うなら、サヨナラホームランってあるじゃないですか、日本語で。それは9回とか延長戦で点が入ったらもう終わりっていう状況でホームランをが出ることをサヨナラホームランって言うんですけど、これは間違いなんです。英語で言うと、英語でホームランは全部グッバイなんです。バッターがカキン打った、大きい大きい大きい、スタンドに入ったーホームランって、まああるじゃないですか。そのスタンドにボールが入ることをグッバイって言うんですよ。だからスタンドに入る、つまり場外ホームランのことを英語では全部グッバイホームランって言うんですよ。ランニングホームランあるじゃないですか、スタンドには入らなかったけどベース一周して点が入ることを、まあ、ランニングホームランって言うんですけど、そうやなしにスタンドに届くホームランのことを全部グッバイホームランって言うんですよ。ゴーイング打ったーで伸びるの、ボールが伸びてることをゴーイングって言うんですけど、ゴーイングゴーイングゴーイングアンドグッバイホームランみたいなね、まあ、そういう英語なんかを教えてもらいましたが、何言ってるんだろう、話めっちゃ脱線しましたね、話脱線しましたけど、まあ、そんなわけで横行け、 まあまあそれで外国人バーに、まああの学生時代結構入り浸るようになって、そのうちまあ紹介してもらって、あの黒人の人が経営しているブルースバーに行くようになったんですよね、大阪時代で。あの黒人の人、まあもちろん日本人もいますよ、お客さんに日本人もいますし、もちろん白人のミュージシャンの方も来てますけど、まあ黒人の方が経営しているブルースバーを紹介してもらって、そこであのブルースを聞きながら最初はまあお酒を、まあ学生時代ですから、あの覚えたてのお酒を飲んでたんですけど、そしたらあの君音楽できるんやろ、君もステージに来いよって言われて、ステージの上行ってですね、まあ、あの僕はギターはまああのアコギですよ、アコギのフォークギター、つまり伴奏しか弾けないんで、ギターは弾いてないんですけど、僕当時あのベースもやってたんで、ベースでセッションに加わったりとか、あと下手くそでしたけど、僕昔ハーモニカも吹いてたんですよ。今はもう下手なんでもう吹かないですけど、だからハーモニカでちょっとセッションに加わったりとか、まあそんなんもしていましてですね、もう話だいぶ脱線しましたけど、要するに横行け、実は若い頃学生時代は結構ブルースも聴いていて、でその影響で僕はあの特にデルタブルースって言いまして、そのデルタブルースってのは何かというと弾き語りブルースですね。主にギター一本と、あとまあまあハープホルダーをつけて、まあギターとハーモニカだけであのブルースをまあやるって言ったらいいんですかね、まあ厳密には違うんですけど、まあそれをデルタブルースって言うんですけど、まあそのデルタブルースにハマった時期があって、まあ僕あのライトニン・ホプキンスっていう人が好きなんですけどね、まあそういう、まあライトニン・ホプキンスさんの CD とかも聞いてた時期あって、でそれですね、話はだいぶ脱線しましたけど、あのまあまあだからちょっと久しぶりにブルースをやってみたいなと思いましてですね、もうこんだけの話するのにどんだけ時間かかってるんでしょうね。まあそんなわけで、あの久しぶりにちょっとブルースの曲を書いてみました。それではあのこれ YouTube にもアップしてるんで、もしいいなと思ったら YouTube でもあの聞いてほしいんですが、聞いてください。横井圭の新曲で朝の知らせ。
不足だと人は言う、積極性がないと人は言う、偶然の奇跡や幸運を顧みる人などいやしない、ありきたりな努力もしたよ、ありきたりじゃない努力もしたよ、ありのままの自分のままじゃダメだということだけわかったよ。天才少女が無知をひけらかし、家族や仲間への愛をさ、思いは必ず届くという言葉に絶望を感じた朝。諦めるなと軽く言われ、諦めて妥協しろと言われ、破れに破れた後の朝だなんて誰も気にかけない、かつての友が他人の顔をして、家族や仲間への愛を叫ぶ、何気ない日々が一番という文字に過去を裏切られた朝、無名のヒーローが必死の笑顔で家族や仲間への愛を歌う、叶わなかった夢の数だけが降り積もってのしかかる朝の知らせ。ラジオも SNS も全く容赦がないぜ。
横井圭で朝の知らせでした。話がだいぶ脱線しちゃいましたね、曲紹介の時に。まあそういうわけで、まあ久しぶりにブルースをしたかったなっていう曲なんですけど、まあ朝の知らせ、まあその朝のニュースであったりとか、まあ朝のラジオ番組、朝のまあふと携帯で見た、まあ、SNS の情報で、まあ、がっくり来るぜみたいなことをブルースで歌ってみたりしたんですけど、まあ、その今1月13日で、まあ、兵庫県ですよ、今僕が住んでるのは。兵庫県にも緊急事態宣言がまた再び出るんじゃないかということだったんですけど、なんかなんですかね、これは様子見するってことですかね。なんかちょっと出なかったわけですけど、まあ僕神戸16ビットというライブハウスでスタッフしてるわけですけど、まあその今からちょっと対応しんとあかんわって状況になってるんですけど、これどう対応したらいいのかなみたいなことになってまして、まあまた詳しくはまた数日後に発表するかと思うんですけど、まあひとまず僕2月のライブが一応保留にしてたんですけど決まりまして、まあまた変更になるかもしれませんけど、一応今2月13日土曜日にまあライブをするということになってるんですけど、まあこれちょっとブログの方にも載せてませんけど、まあ一応そういう予定ではありますが、どうなんかなっていうところですね。あとまあ今日まあ締めのトークとして、まあその朝の知らせ、まあバッドニュースとしては、まあアメリカですよね。まあまあもう去年の放送を聞いていただいたことは分かると思うんですけど、まあ僕はトランプ大統領を応援してたわけですけど、まあそのトランプ支持者の方がアメリカの連邦議会、まあ、日本という国会ですかね、まあ、その国会に、まあ、乱入して5人が死亡したということで、まあ、それを批判している、まあ、有名人、評論家、あと、まあ、諸外国の、まあ、偉いさん、ね、まあ、大統領とか首相とかがいますし、まあ、そういう非難しているニュースを見てると、その民主主義の崩壊だとか、あってはならないことだって言うてますし、まあそれは一応額面上通り取ればそれはそうですよ、もちろんあってはならないことですし起きてはいけないことですし、でもどうなんかなって思うんですよ。民主主義の崩壊やって言うんやったら、何度も言いますけど、僕は大統領選挙の結果に僕も納得はいってないですよ。まあ日本人の僕が言うのもなんですけど、まあ部外者の僕が言うのもなんですけど、もうこれ去年散々言ってますけど、8000万票っすよ、バイデンさんが取った数で。負けたトランプさんも7000万票取ってるんですよね。で、まあアメリカの大統領選挙ってのはおおむね投票率6割ぐらいなんですよね。低い時なんかまあ 50% 台なんですけど、まあ、今回はまあ 70% ぐらいあったんですよね。っていうことを考えても8000万票なんて取れるわけないんですよ。だって過去の歴代大統領で8000万票はおろか7000万票取った人一人もいないんです。つまり負けたトランプさんですら、まあ、7000万票取ってるんで、実はこれ新記録なんですけど、いや不正、まあね、大幅な大規模な不正はなかったって言いますけど、全くなかったとは言えないですし、だからそっちの方がよっぽど民主主義崩壊してるんちゃうかって思いますし、あとまあこれはその歴史公民、まあまあ要するに社会科の勉強に関して僕よりもすごく得意な方、まあ、優秀な方がまあ僕の身近にはいるんで、まあ、その方から聞いた話というか、まあ、ただの入れ知恵ではあるんですけど、民主主義の崩壊だっていうことをまあメディアも言ってますし、まあ、いろんな諸外国の偉いさんも言ってますけど、それは大いなるなんていうか間違いというか大いなる傲慢であって、民主主義っていうのは読んで字のごとく 民衆、まあ、市民、まあ、一般人が一番尊いというか一番上の政治をすることなんですね。だからその尊い議会、まあ、国会、まあ、連邦議会が侵されたって言ってますけど、いつからそんな議員さんも国会も偉くなったのかっていう話なんですよね。民主主義っていうのはつまり議員さんとか国会よりも市民の方が偉いわけなんですよ。立場は上なわけなんですよね。でもちろんもちろんトランプ支持者がの一部ですよ。トランプ支持者の一部が暴動を起こして国会をに乱入したってわけで、まあ、それはつまり一部の人間であるんで、もちろん全一般庶民の総意ではないわけなんで、もちろんそんな一部の暴徒化した人間の言うことを聞くなんて、そんなもちろんそれはあってはならないですし、それはね、民主主義ではないんですが、っていうことを前提で言いますけど、もし民衆の大半以上、半分以上というか、まあ民衆のほとんどがこんな大統領選挙は間違いだとか、もうこんなアメリカ議会、まあ、アメリカのという国についていけないって言うんやったら、別にその言うことは尊重すべきなんで、だから民主主義の崩壊とかあってはならないことが起きたとか、尊い議会が侵されたとか、それはちょっと大いなる間違いじゃないんだろうかという、まあ、そういう、まあ、入れ知恵を僕ちょっと受けたわけなんですけど、まあ、それは確かに冷静に考えてその通りだなと思うんで、まあ、っていうことだけをちょっと今日は言っておきたいなと思います。お、珍しく今日はちょっと時間オーバーせずに終わりそうなので、まあそんなわけで、まあ来週は、まあ日本という国も世界もどうなってるか分かりませんけど、またまあ普段通り時事ネタを喋っていこうかなと思います。音楽の話もしようと思います。それではまた、まあ来週はちゃんと1週間後に更新しますんで、また聞いてください。今週の喋る横井でした。なんか落ち着いて終わるの久しぶりやな。なんかちょっと気持ち悪いですけど、今週はここまでです。
喋る横井。